この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書10章31節から42節になります。ヨハネの福音書10章31節から42節になります。聖書の箇所はヨハネの福音書10章31節から42節です。それでは御言葉をお読みします。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして再び石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。あなたを石打ちにするのは良い技のためではなく冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々だと書かれていないでしょうか。神の言葉を受けた人々を神々と呼んだのなら、聖書が廃棄されることはありえないのだから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖なるものとし、世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じてはなりません。しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても、私の技を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。そこで彼らは再びイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手から逃れられた。そしてイエスは再びヨルダンの川向こう、ヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所に行き、そこに滞在された。多くの人々がイエスのところに来た。彼らは、ヨハネは何も印を行わなかったが、この方についてヨハネが話したことはすべて真実であったと言った。そしてその地で多くの人々がイエスを信じた。今日はこの箇所から、私の技を信じなさいという題で、説教に聞きます。教会に今日私たちはここに集っています。ここで賛美を歌い捧げています。また信仰を告白し、聖書から神の言葉に聞き、共に今日は聖餐に預かります。そして共に祈り合います。これが教会の姿、教会の形です。しかしこの姿、形以上に大切なことがあるということを私たちは忘れてはいけないと思います。それは、教会に、主イエスは神の子である、主イエスは神と信じる信仰があるということ。そういう告白があるということです。私たちのこの教会が本当にイエス様の教会であるかどうか、先週は浅岡先生が教会の、目印ということについても話してくれましたけれども、その中に含まれることとして、やはり主イエスを神と告白する信仰がこの教会にあるかないか。もしそういう信仰がなければ、この教会堂が、建物がもっと立派で、ここに集っている方々がこう言うとあれですけど、もっと素晴らしい人たちで、大勢大勢集まっていたとしても、それは形だけの教会と言わざるを得ません。主イエスは神の子です。主イエスは神ですと 告白がその教会にあるか、その教会が本当にキリストの教会かというのは、その信仰、その告白にかかっています。主イエスはご自身について曖昧なことはおっしゃいません。主イエスはご自身をはっきりと神であると言われます。私と父とは一つですと、今日読む前の節の30節に記されている通りです。ここでの父というのは、天地を創造され今も保ち今も治めておられる父なる神のことです。主イエスははっきりと、私とその父なる神は一つです、私はその父なる神と一つである神の子であり神なのですと言われる。一人の男が自分を神だと言い始めた。皆さん、そういう人に出会ったらどんなふうに、こう、どんな反応をするでしょうか。ちょっとおかしな人が来たな、当然思うと思う。世間は、周囲は、おかしいやつが出てきたと思うと思う。本当にそう思います。そしてその中で、父なる神を熱心にしたい、父なる神に私は従ってるという宗教指導者のような人からすれば、私と父なる神は一つだと、お前がおかしいんだったらまだしも、父なる神とくっつけるなという、そういう気持ちにもなる。私は神というこの男に怒りを覚える。いや、それだけでなく殺意を覚える。この男と父なる神が一つ？この男が神？到底理解できない。それは神への冒涜だと。ですからユダヤ人たちは、当時は石打ちの刑があった。石を持って、石を握って主イエスを殺そうとした。すると主イエスは彼らにこう言うんです。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。あなたを石打ちにするのは良い技のためではなく冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。ユダヤ人たちは主イエスが行うその不思議な奇跡というものについては、それは良い技だということを認めています。それは確かに良い技だけれども認められないものがある。あなたは人間でありながら自分を神としている、それは認められない。ユダヤ人たちの目には主イエスというのは、どんなに不思議な奇跡を行ったとしても、どんなに良い技を行ったとしても、やっぱりお前は人間じゃないか、自分を神などというのは、それは冒涜だと。これが人の目に映る主イエスのお姿であると思います。どんなことを言っても、どんなことを行っても、人の目にやっぱり神の子、神、そんなふうには見えない。いや、信じられない。もしくは人の目に主イエスが神であるということは、絶えず絶えずいつもぼんやりぼんやりして見てしまおうとする、そういうものが、そういう目を私たちは持っていると思います。ともすると、私たちはここで主イエスは神の子、主イエスは神ですとはっきりと告白しているように思うかもしれないけれども、ともすると実はその告白もいつの間にかぼんやりしてしまうことがあるかもしれない、そういう弱さが私たちにはあるんではないかなと思うんです。先週は教会創立26周年記念礼拝で浅岡先生が、こう、説教と礼拝という文脈の中で真剣さということについて語られてました。礼拝っていうのは、先週あって、今週あって、来週あって、再来来週あって、ずっとなんだかくっついてるものではないんだと、一回的なものなんだということをお話ししてくださいました。今日ここに集っているお一人お一人が来週また集い会えるかはわからない、一回的なことなんだこの礼拝は、とはっきりとおっしゃいました。同じ礼拝は一度もない、今日のこの礼拝も今日という一度きりのもの、 ですから今日ここに集った私たちで、私たちは真剣に神に向かい、ぼんやりとではなく集中して神に礼拝を捧げる、信仰を働かせて礼拝を捧げる。まあ、どうしてこういうことを先生が話されたかということはその中でも話してましたけども、やっぱり私たちがとってもこうついぼんやりしてしまう、惰性的になってしまう、そういう私たちの弱さというものがあると、確かにそうであると思います。私たちはだからこそこの礼拝というのは一回きりのことなんだ、この礼拝を主に真剣に集中して信じてお捧げしようと。私は同じように主イエスは神であるという告白についても、やはり私たちぼんやりぼんやりしてしまう弱さがあるのではないかと思うんです。こういう声が聞こえてきそうです。私がここで主イエスは神の子、神ですと言ったら、皆さんの方からはいはい知ってますよと、そんなことはすでに信じてますよという声が聞こえてくるかもしれない。皆さん思ってたかもしれない。そんなことは先生今更言われなくたって、そんなの初心の初心、最初のことでしょうって軽く流してしまう危険が私たちにあるかもしれない。主イエスは神という告白にどこかこう、もう口が耳が慣れてしまうというか、そういう弱さが私たちにはないでしょうか。私たちは主イエスを神と告白するときに、一日一日を新しく告白する、一回一回の告白を新しくする、イエスが誠に神であるということを集中して真剣に告白する。これは私たち教会が真の教会であるために大切なことです。主イエスは人か神か。今日のところで34節からはイエス様は詩編82編の言葉を引用して、ご自身を神の子と言って何の問題もない、何の冒涜にも当たらないということを語られています。お時間あるときに今日ですね、詩編82編をぜひ開いていただけると良いかと思います。この詩編82編には、お前たちは神々だと書かれている箇所があるんです。この詩編は当時イスラエルを治める王たち、支配者たちが神の言葉を受け、その言葉に従ってその国を治めるはずだったのに、その王たち支配者たちはその神の言葉に従わない、神の御心に従わないで政治をなしている、そのことを嘆いている詩編です。嘆きの詩編です。当時の王や支配者というのは自分勝手なことをするんじゃないんです。当時の王や支配者、イスラエルの王は神の代理人として使えるんです。王様がトップじゃない、王様の上に神様がおられる、これが当然のこうあり方だった。ですから当時のイスラエルの王や支配者というのは神の言葉を受けて神の御心をなす政治を行う。だからこの王のことを神の代理人とか言ったり、または神々と呼ばれた。神の言葉を受けた人々、人を人であっても神と、今日のところ詩編82編では主ご自身が呼んでいます。それなら神の言葉を受け取る以上に、神様から直接使わされた主イエスが神の子と言って何の問題があるか、何の冒涜になるか。イエス様はここで神の言葉を受けた人々が神の子と言われてるから、私も神の言葉を受けてるから神の子と言って問題がないって、そういうことを言ってるんじゃない、同じレベルのことを言ってるんじゃない。人ですら神の言葉を受けて神々と呼ばれてるなら、神から直接使わされた私が自分のことを神の子と言って何の冒涜にもならない、神の懐から直接使わされた私が神であると言って何の問題もない、主イエスは繰り返し語ってるんです。ここでも私は父なる神と一つである、 はっきりと言う、私は神だ。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じてはなりません。しかし行っているならば、たとえ私が信じられなくても私の業を信じなさい。主イエスはこうイエス様のことを信じようとしないユダヤ人にも言う。とても余裕のある言葉だなと思います。私がいくら何度も私は神の子だと言ってもあなた方は信じようとしない。いや、それならいい、私を信じなくてもいいとはっきり言う。不思議な言葉ですね。私を信じなくてもいい、それなら今はそれでいい、信じなくてもいい。しかしもう一言加える。それならユダヤ人も認める主イエスのその良い技、父なる神のなされたその良い技を、私の行ったその良い技を認めるなら、私のその技を信じなさい。言葉が信じられないんだったら、私のその技を信じなさいと言われます。主イエスはここで一つのことに集中させる。私を通してなされた父なる神の御業を見なさい、そしてその御業を信じなさい。そうすればわかる、深い理解に導かれる、この業を成した私が、主イエスが神であることがわかるだろう。私の技を信じなさい。この朝、私たちはこの主イエスの語られる私の技を信じなさいという言葉を今語りかけられています。主イエスの技をもう一度集中して見て、そして考えてみなさい。主イエスの御業についてはヨハネの福音書でこれまでもずっと語られてきました。振り返ると、ただの水をブドウ酒に変えるという奇跡がありました。38年間も歩けなかった人が、主イエスの起きて床を畳めというお言葉一つで歩けるようになったという奇跡もありました。男だけで5000人、女性や子供たちも含めれば1万5000人はいたでしょうか。大勢の群衆にほんのわずかな食事から皆に食べさせた、さらには食べ物が余ったという奇跡を行われました。湖の上を歩かれる奇跡もありました。そして生まれつき目の見えなかった人の目が見えるようになったという奇跡もありました。この技を神話でしょ、伝説でしょ、そういうような似たような出来事があったんでしょうとぼやかしてみるのではない、本当にそのような出来事があったのだと見る。本当にそういう技が行われた、主イエスによって。続く11章を見ますと、もうここでははっきりと神様、神にしか、父なる神にしかおできにならない死んだ人をよみがえらせるという主イエスの奇跡が今度は行われます。主イエスはこう言われます。この朝私たちにもこう語っておられます。私の技を信じなさい。あの奇跡もこの奇跡もそれは父なる神の技。それが父なる神の技と信じるなら、それを行う私が、主イエスが神の子、神であることを私たちも知るだろう。 私の言葉を信じなさいと主イエスはユダヤ人に語られました。しかし結局彼らは主イエスへの殺意を燃やして殺そうとして、イエス様はヨルダン川の東、川向こうに逃れていきます。そのイエス様が逃れられた場所、そこはかつてバプテスマのヨハネという人が主イエス様のことを指さして、世の罪を取り除く神の子羊、この方は神の子羊とこう証言していた場所でした。イエス様はそのバプテスマのヨハネが活動していた川向こうに一度逃れられます。するとそこに大勢の人々が集まってきた。ヨハネの証言を聞いた人々が集まってきた。主イエスの技、あっちのところで、川向こうからですから、川の向こうで、あっちの方で、エルサレムで、いろんなところでこんなことをしているイエスという方がいる。神のこと証言されたあの方がこんな技を行った。そのことを聞いた人々が集まってきた。そしてそこで大勢の人々が主イエスを信じたと記されています。皆さんもお気づきになったかと思います。今日の箇所、この福音書を記した著者ヨハネは二つの姿を明暗、他にも何でしょうか、対比するように描いている。一方は主イエスを神と信じない人々、主イエスを殺そうとする人々の姿を描く。けれどももう一方では主イエスの技を信じ、そして主イエスを信じた人々を描いている。私の技を信じなさいという一つの主イエスの言葉を中心に、信じない人と信じる人々を置いている。この福音書を記した著者ヨハネは、このヨハネの福音書を読む教会に当てて問うているのではないかと思うのです。実際にこういう出来事があったんでしょう。しかしそれをより明らかに、私はこのことを問うという形でこのような書き方をしている。私の技を信じなさいとの主イエスの言葉に、あなた方教会はどう答えますか？あなた方教会はこの主イエスの御業を信じますか？と問うている。皆さんどうでしょう？今日もう一度振り返ってみました。主イエスがなされた技がどんなものであったか、その技を父なる神の技と信じますか？私の技を信じなさい、この主イエスの言葉を軽くあしらうように流すようにするのではなくて、この主イエスの言葉を真剣に聞かなければならない。そして真剣に主イエスの技について考えなければならない。そしてこの主イエスのお言葉に真剣に答えなければなりません。私の技を信じなさい。信じるんです。信じるんです。信じるならわかるんです。主イエスが神の子、神であるということがわかります。もうぼんやりと告白する必要はない。私たちは主イエスの技を信じて、主イエスが神の子、神であるということを真剣に告白する。そういう教会としてここに立っていく。私はこの、御言葉を一週間こう思い巡らしながら、私は行き詰まると歩くんですね。よく歩くんです。七次の方に。こう歩いていってぐーっと大体30分から1時間ばかし歩く時もあるんです。あるんです。その間私ずーっとこう思い巡らしたことは、主イエスはまことに神の子、まことの神、それが私の信じてるお方。その時やっぱり私、皆さんもそうであると思う、勇気が湧いてくるんです。勇気が湧いてくる。 主イエスを誠の神、神であると告白、真剣に告白するときに、私たちの本当に内に勇気が湧いてくる。何かこう、望みが湧いてくる。あの十字架の死から復活され、復活されたということは生きておられる、生きておられる主イエスは天に昇り、しかし今も私たちと共におられると約束している。生きておられる神の子主イエスが私と、いや私たち教会と共におられる。朝起きて出かけて食べて休んで、ある時は遊んで帰って寝て、また布団の中で寝ている間も、神の子主イエスは私たちといつも共におられる。晴れの日も雨の日も、雨の日特に私は気持ちが落ち込む方です。低気圧に弱い。晴れの日もでも雨の日も、曇りの日も、気分が落ち込む日も、良い時も悪い時も、健やかな時もそうでない時も、誠の神の子、神である主イエスが私と共におられる。イエス様は神だよね、神の子だよねとこう何かこうぼんやりと告白している時には、こう出てこなかった勇気や望み、力がシュッとこう集中し、主イエスは神と告白する、その告白によってまるで息を吹き返すかのように勇気が湧いてくる、望みが湧いてくる。もしかしたら働いておられる方は職場でいろんなゴタゴタゴタゴタゴタゴタゴタある中で、しかしそのゴタゴタしてる中でも神の子主イエスが私と今共におられる。いろんな不安を抱えておられる方もおられるでしょう。しかしその不安を覚えるそのところに神の子主イエスが共におられる。平安があなた方にあるように、恐れることはない、勇気を出しなさい、諦めることはない、望みを信じなさいと主イエスは私たちと共におられる。皆さん、私たち教会は一日一日、ひとときひととき、このことを真剣に告白したい。この日曜日だけではなくて、明日は祝日ですけれども、月曜日から火水木金土、そして日、一日一日、ひとときひととき、主イエスは誰か、主イエスは神の子、神である、そう告白するところに、私たちは本当にこう心を高く上げて、神様を見上げて、勇気を出して、望みを信じて、平安を信じて歩み出すことができます。天地を作られ、今も治めておられる父なる神と一つなる主イエス、この方は今私たちと共におられます。もう一度告白を新たにしたい。勇気を出し、望みを信じ、主イエスと共に歩みゆく一週間、主と共に行きましょう。お祈りをお捧げしましょう。私の技を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることを あなた方が知り、また深く理解するようになるためです。天の父なる神様、この朝、私たちの信仰告白をもう一度新たにする神の言葉をありがとうございます。私たちの心に本当に弱さを覚えます。そんなこと知っている。私はもう信じてる。そんなこと言われる筋合いはないと。そういう何か自分に自信を持つ告白、そのような思いが深いところから聞こえてくるような気がします。しかしもう一度そういう内なる声を取り除き、私の技を信じなさいとの主イエスの言葉に聞きます。その技を通して、主イエスが誠の神の子、誠の神であると、私たちは新しい思いで、主イエスを信じ告白します。どうぞ、主イエスを告白する私たちに、神と告白する私たちに、勇気と望みと平安とをお与えください。主を信じるところに勇気が、主を信じるところに望みが、主を信じるところに平安が与えられることを信じます。新しい習慣、一日一日、ひとときひとときごとに、主イエスを告白するこの唇と信仰を新しくしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。